連結
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
ヤシノミューヘムキャプテンケンジブリッチです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。今年最後の、熱血教えて中澤先生。
はい、
まあ、あの今年1年 どうでしたキャプテンは。
僕の今年1年ですか。
はい、
あの全然疲れない1年だったなっていう。
おお、疲れない1年。
疲れてない1年、あえて言うなら笑い疲れた1年だなっていう。
ああ、楽しかったってことですか。
楽しかったですね。
ああ、よかったですね。はい、何がこう楽しい原動力なんですか。
旅行ですかね。より旅行に行ったかなっていう。
へえ。
今年我が社も働き方改革というものがありまして、
はい、
まあ、中澤先生も分かるかなと思いますけど、
うんうん、
今日久しぶりに会うじゃないですか。
はいはいはい。あ、まあそうですね。確かに
割と僕金曜日休むことになってまして。最近。
あ、お休みなんですね。
はい、
あ、
いろんなところに遊び行かせていただきましたね。
あ、そうなんです。はい、どこが一番記憶に残ってますか。
一番記憶にある旅は、あの、うん、和歌山行って広島行って鳥取行って帰ってきたっていう。
ああ、 1日2日ぐらいね。
2日ですね。
なかなかですね。
はい、
あ、
相当ハードだったけどすごい楽しかったなっていう。
なるほどね。
はい、
じゃあそんなことをしてたんですね。
はい、
でも僕もあのそういう意味で旅はではないけど結構近い感じで動いてますね。
中田先生、なんか今年一番記憶にあるのはなんか青森ぐらいから帰ってくる時なかったですか。岩手でしたっけ。
岩手ですね。はい、
岩手から帰ってきて出演みたいな。
あ、そうそう、岩手石巻だね。
石巻
で朝いて、でそのまま帰って新幹線乗って降りてここで放送ってなりました。
ありましたね。それさすがにすげえなと思ったんですね。
いや、台風の時だったんですよね。
そうそうそう。
いや、もっとあれですよね。
はい、
あ、まあでもすごいですよね。移動できちゃうから。
うん、
ね、
新幹線すごいなっていう。
でもその和歌山から分かりますよ、広島ね。大阪から行っても1時間ぐらいかかるしね。
はい、
そこから和歌山から広島戻ってってくっていうラインもまたね、
うん、
遠いね。
あ、はい、相当遠かったっす。
でしかも鳥取行くとまた遠いじゃん。
遠いっす
ね。
はい、
どっちから行ったんですか。広島から行った。で
和歌山、広島、鳥取。
あ、で鳥取がどっちですか。大阪抜けた感じですか。
鳥取から滋賀の方通ったのかな、道的に言うと。
車もしかして。
車です。
恐ろしい。それはなおすごいね。あー、車で行くことは僕もほぼないんで。
ああ、
まあ、現地でレンタカー借りるとかあるんですけど、
はい、
ほぼほぼないんで。
まあ、一人だとそうですね。
一人旅しかも。
あ、僕はあの友達3人で行ったんですけど、交代で。
友達と行くんだったらね。
はい、
友達と、じゃあたまたまこう会う友達がいて。
そうです。
それで一緒に行く。
はい、まあ、もう有給取ってもらうって感じですけど。
逆にね。
俺休みだからお前ら休め。
まあ、若い頃はいいですよね。
はい、
もう僕はもうあのそういう時代はとうの昔に忘れ去りました。
本当ですか。
友達とどっか行くっていうことはもうないですからね。
ご飯とかもないですか。
ないですね。
あ、そうなんですか。
まあ、年一回でこう同窓会とかね、そういうのはありますけど、あとまあ、まあ、仕事とかいろんなところで絡むので、まあ、同級生と会うってことはありますけど、うん、あえて約束していくことはほぼなくなりました。
そうなんですか。じゃあもう言ってしまえば年中働いてるみたいな感覚で。
そうですね。でもあれなんですよ、あの元々やっぱり塾業界って夜じゃないですか。
はい、
普通の人がお休みの時って授業やらなきゃいけない日が多くないですか。うん、あの中学生とか高校生も、
うん、
お休みの時って勉強しに行くとこ欲しいじゃないですか。
はい、
だから結局休みの時にやらなきゃいけないんで、まあ普通の方とは、普通の方って変ですけど、あんまりこう時間合わない。
ああ、
うん、
そうなんですね。塾業界言われてみればそうですね。
そうそう、合わなかったんですよね。
うん、
だからまあ今はあのうちの先生たちが頑張ってくれてるんで、僕はまあ外出てること多いんですけど、まあそういう時にはもうそんなね、友達とどっか行くなんていうのはもうない
ないですね。
うん、
へえ。
いや、だからあの何年ぶりかで会うとかっていうのはね、本当にたまにはあると思うんですけど、うん、今年はだからその友達とそのではないですが、やっぱりこう全国中いろいろ行くと仲良くなる方とお仕事したりとか、まあ、そういう意味で言うとお仕事の関係上の方と一緒に、
うん、
あのまあ遊んではないですけど過ごすことは多かったですね。はい、だからどっか行く、だからなんとかな、例えば島に行って、例えば出雲大社に行くっていうのを一緒に行かせていただくとかっていうのはあるかもしれない。 だ普通の人はね友達と行くのを僕はあの仕事の人と行くみたいな。
ああ、まあで、まあ、ちょっと行く人が違うだけで楽しみ方は一緒
って、まあ、楽しみ方は似てるけどねただ忙しいですね仕事が合間に入ってる当たり前ですけどね。なのでまあ今年はでも僕もすごいあのまあ漢字一文字というと会うっていう字ですかね。
会う
会う出会う
出会
いが本当に多かったですね。もうものすごいもうあのそれが広がりましたね。
我が
我が
へ
え。だ今でもやっぱお付き合いしてさせていただくとこ増えてるんで結構だから距離がねまあ通常の方よりはどうしても広くなっちゃうんで、うん、移動が多いのでそこだけがちょっとですけど、うん、まあ会えるのはね会えるので今はまあ連絡取れるんですけどね、いろいろでも今年は本当にでも会って喋りたい話したいっていうのが多いのでやっぱり あれですね勉強も一緒で直接やっぱり会って喋らないとねなかなか
そうですね
でしょ、はい、今年本当に多かったんですよ。だから特にまあ何ですかねもう行ってないの北海道ぐらいですね。
ああマジですか。
はい、
ほぼほぼもう制覇しちゃったみたいな。
制覇して、うん、九州も行ってますからね。
あ、
だからやっぱりそこでお仕事がやっぱり増えてくるからやっぱり広がりますよね。
中田先生のその、
うん、
まあ、言ってしまえばすごい遠くまでのエリアまで行ってるお仕事ってすごいですよ。全国区なんですか、もう中澤塾っていうのはもう。
いやまあまあ、 全国っていうか頼まれてやるっていうのも多いし、はい、FC やあの兄英語スクール兄は FC があるので、
はい、
だからうちの同じスクールとやり方と そっくりなやり方をいろんな地域でやってるもんですから。
そうなんですね。
そうなんですよ。なので兄って名乗ってると教室があるわけですよ。
あ、県外に。
そうそうそう。
そうなんですか。
だからその方たちのとこ行くんで、まあ、そういう意味では全国ですけど、うん、まあ、そんなあのすごいこうね、みんなが知ってるわけじゃないと思うんですけどその地域ではまあとりあえずしていただいたりとか、まあ、そういうのもありますし、あとあの自分はあのセミナーやったりとか社員研修やったりするので、はい、あの会社さん呼ばれていくときはそういう意味で言うと知り合いの方に呼ばれるんで、うん、遠いとこ多いですよね。
お、
中田先生ちょっと社員研修やってとかね、やっぱ教えるの一応本業なので
中田先生社員研修とかやってるんですね。
やってるんですよ、はい、そうなんですよ。今だからそういうお仕事も頼まれるになったりしたので結構そういう動きが多いです。
お、
はい、
そうなんですね。
まあ喋ってるしね、こうやってラジオ
で、ね、そうですね、うん、もうメインでパーソナリティを張ってますからね、もう長年。
いやいや本当ね、おかげさまでだいぶそれもあって、まあ喋れるだろうみたいな予想でみんな頼むんでしょうね。
あ、
まあ、結婚式の司会とかはないですよ。
ない
さすがに呼ばれることはあってもですね、はい。でもだんだん教え子も結婚する年になってきちゃうから、
うん、
そういう意味で言うともういきなり会いに来る子が大きくて、
うん、
びっくりします。最近来てくれてる子も急に30ぐらいになってるんですよね。だから
急に、
そうだから中学校ぐらいのねイメージ、男もそうだし、
はい、
女の子なんかなおのことでしょ、
はい、
10年ぐらい経っちゃうと分かります。びっくりしますよね。
僕も成人式ですらちょっと同級生ちょっと分からん方いましたよ。
いやそりゃねいやもうそれが50近くなるともう全く分からなくなる。
より分からなくなる、
まあ、変わってない方もいますから大丈夫ですけど、
はい、
ちっちゃい頃の時はね大人になってから会ってる子ってまあまあ顔そう変わらないじゃないですか、はい、でも中学生からはね変わる
ですよね。
俺のこと分かるとかねあ、まあ大体来る子は分かるんですけど聞かれますよ。だから自分が知らないところで自分はちょっとバレてるっていうか顔が分かりやすいのでいろんな媒体に載ったりするからたまに見るじゃないですか、
うん、
だから忘れにくいでしょ。だから、うん、静かに気づかれてると思います。
静かに気づかれてる。気づかれた場合は声かけてほしいタイプですか。
いやどっちでも、
どっちでも
言ってもらったら。でも本当にこう例えばコンビニ行っても教え子がバイトしてたりとか、
はい、
どっかスーパー行ってもお買い物出会ったりとか銀行行けばね、お会いさせていただいたりとか、
うん、
本当そういう意味で言うと普通の方よりも知ってる方に会う率は高いかもしれません、はい。まあ、そんなにね歩いててそんな人にそんなにたくさん会わないじゃないですか、
はあ、
で、まあ、結構会う方かなと思うんですね。
顔が広いですからね。
いやまあ顔がでかいってよく言ってるんですけどねだからまあ来年も、
はい、
今年は本当にその出会いのおかげでものすごくいろんな意味で広がりが出てきたのでそれを頑張ってこうね、
うん、
いろんなところでもさらにその広げていきたいなという思いでおりますけど。
来年どうしますか。どうなってきますか。中澤塾、
あ、
中澤先生は。
いや僕というよりはうちのねアリーグローバルエデュケーションが どうなるかっていうと、まあ多分いろんなところでいろんな、まあ授業したりとかやってるのよりもうちょっと強固にしていくっていう感じですね、
うん、
まあ教室出していくことはね当然やりたいんですけど、ただなんて今やってるものをしっかりこう定着させていく形で、まあいろいろやってるじゃないですか、塾だったり英語スクールだったり、うん、インターナショナルスクールだったり、あと図形の極みとか速読とか、まあ今以上にブラッシュアップして皆さんにより良いものを学んでいただけるように、まあ社を挙げて頑張っていくって感じですかね、
うん、
はい、
より良いものを目指して2020年頑張っていく、
うん、まあまあでもずっとそんなこと言ってて
目指してるものは常に
一緒、常に同じなんで、毎年こう年終わりにね、来年こうしようあしようって思うじゃないですか、
はい、
でもなかなかね逆に変化が乏しいんですよね、うん、次のことがもう決まっちゃってきてるから、
うん、
はい、来年どうなんですかキャプテンは。
キャプテンの来年は、
キャプテンの来年
は特にまあ何も決まってないですけど、唯一決まってるものはありまして、
はい、
まあ、オリンピックを見に行くっていうことだけ決まってます
。チケット取れたんですか。
取れたんですよね。
おお、すごい強いですね。
そうですね、まあ、もらったっていうのもあるんですけど、
はあはあ、何の競技を見に行くんですか。
サッカーの決勝に。
おお、
はい、
素晴らしい。
仕事の話じゃなくて申し訳ないですけど。
全然大丈夫です。
お遊びの話になっちゃいましたが、
でもあいいですねでもすごい混みそうですね。
そう、東京でまあそれこそサッカーの決勝なんて多分外国人だらけなのかなと思うんで、見る方が。
あ、移動できるんですかね。
いや、どうですかね。とりあえずまあ頑張って英語を、まあ、ここから仕上げていこうかなと。
そうですね、ぜひうちのスクールで習いに来て
そうですね。
じゃあすごい、それが 目的っていうか、それがあってすごくそれに向かってって感じ。
それに向かって、そうですね、結構なんていうんですか、外国人の方に接するために言語を覚えようとはしてますけど、うん、何もしてはないですね。
まあでも気持ちが大事ですよね、
うん、
気持ち持つことが大事なんで、持たないと何もできないから最初そういうふうに思って始める方多いですよね、
うん、
でも実際まあなんとかなるんですよ、うん、ノリで人と人だから、
はい、
言葉じゃなくても表情で通じるんで、やっぱり結構頑張って、でもね、日本って結構まあ英語っぽい言葉って多いから、
はあ、英語っぽい、
まあまあ使ってるからね、
うん、例えば何ですかね。
何でもいいんじゃないですか、こういうマイクとか、
マイクライトとか。確かに使いますね、普通に、
はい、
ペンとか、
まあ、ペンとかね、はあ、まあまあだなんとなく通じるじゃん。
そうですね、
じゃないですか。だから普通にあと電車とか言ってもトレインとか、そういうのはみんな知ってるし、
もうインプットされてますね。
そう、サッカーはサッカーでしょ、
はい、
サッカーボールはボールだしね、チームはチームだし、
グッドとか、ね、
グッドとかナイスとか、
ナイス、
オッケーとか、
ハッピー、
イエーイって言うとき、
イエーイ、オーサム、
そうそう、オーサムって言って通じるじゃないですか、
はい、
結構だから知ってる言葉でなんとかなるんですよ。
そうですね、
はい、ぜひお友達作っていただいて、
作ってよりこうしゃべネイティブになりたいな
と。そこと仲良くなって、その人のとこに遊びに行くと。
夢ですね、それは。
あ、そしてそこから生中継する。
夢ですね、それは。本当に実際にこう僕が海外旅行に行った時、金曜日だったらコーナーねじ込んでくれます。
あ、当然当然そこのどうやって放送がねじ込まれるか楽しみに。
確かにその問題もありますけど、
まあ、今電話もね通じるしね、
はい、
まあフェイスタイムでもいけるし、
そうですね、
何でもいけますもんね、
はい、
昔に比べて本当に簡単につながりますから、うん、だからすごくいいと思います。それは特にできるね、
うん、
じゃあ来年ちょっとそれを楽しみに、
ちょっと楽しみにしてほしいですね。ぜひともちょっと実現したいです。
いや、でもぜひ海外のね、海外とか人混みの中で自分だけが放送してるって知ってるっていう環境でぜひ放送してほしい、ね、みんながこの人誰っていう感じで見るけど、頑張れるかどうかっていうのを。
その辺僕大丈夫ですよ。今年日本ですけど、岩手県で携帯の電話で
やりました。
やりました。
ああ、どうでした。
まあ結構みんな見る目が冷たいなと思いながら。
いや、そうでしょ僕も新幹線のホームとかね、
はい、
あと本当に街の中とかで何回かしたことあるんですけど、
はい、
確かにね、冷たいというか、
何やってんだろうみたいな、
何やってるんだろうっていうことで通り過ぎていく人多いですねだけど、まあ、めげずに声張り上げてますけどまあ分かります、その感じは。でもぜひやってほしいね、
うん、
海外は
やってみたいです、挑戦して、ね、中澤先生も逆に言うと海外からみたいな。
そうですね、海外行く、うん、そうだね、
行く予定とか あったりするんですか。
呼ばれてるけど行ってないですね。
呼ばれてはいるんですね。
まあ来てっていうの、例えば今だとベトナムとかフィリピンとかが多いですけど、 あとアジア圏だけじゃなくてオーストラリアにもちょっと呼ばれてる。あ、オーストラリアで、もう海外にいる人も多いんですよ、
うん、
僕の後輩なんかも海外で塾やったりしてる子もいるんで、結構そこ遊びに来てって、遊びにっていうか、まあ来てくださいみたいなこと言われてたりするんですけど、
うん、
なかなかそういう感じいけないんで、仕事を作っていかなきゃちょっといけないんで、行こうかと思ってるんですけど、なかなかちょっと行けないですよ。
まあラジオもありますからね。
ラジオもあるんですよ。だからまあもしそう言って言ったら海外からね、ちょっと熱い放送してみたいね。
来年はちょっとその楽しいかなと。
ちょっとこうすごいスケールがでかくなって。
そうですね。
いいですね。
世界放送。
やっぱでもどこでもね、聞けるっていうのもあるし、うん、どこからでも放送できるっていうのもあるから、やっぱりその FM はすごいいいですね、
うん、
そういう意味では。
そうですね、
なんかやっぱり実感します、出てくと。
お、
外に。だから外で聞くときの方がすごい新鮮なんですよね。
お、
なんかね、携帯とかで聞けるじゃないですか、
はい、
なんかね、地元の時よりもやっぱ外に行くと聞きたくなるっていう。
ああ、なるほど。この三河弁が恋しくなっちゃうみたいな。
そうそうそう。帰ってきたくなる。
帰って
すごい、それはコリンねって。それすごいわかりますね。だからね、やっぱりダモンデじゃないですね。やはりそういうところがね。僕もね、あんまだから人と会うのが大体今外の方多いので、
はい、
三河弁あんまり使わなくなっててるんですよね。
先生がなんだろう、三河弁使ってるイメージは結構長い付き合いですけど、ないですね。確かに。
そうですよね。ないっすね。僕すごいなまるんですけど、
はい、
逆に治るんですよね。だから普通の時は授業の時は結構もうバリバリなんですけど、今こういう敬語帳とかこういう丁寧に喋ると、はい、まあ大体こういう喋りをずっとしてるので、
はい、まあ、こういうおしゃべりの仕事の場になると変わっちゃうみたいな。
あれと一緒ですよ。英語と日本語の使い分けと一緒で、スイッチが入ると全然出なくなってしまいます。
なるほど。
びっくりするぐらい三河弁出ないのと、あと相手がなまってないから釣られないんですよ。
なるほど。
でもういろんな方言聞いてると面白いですけどね。
うん。
そう言われてみればそうですね。僕あんまり今度三河弁バリバリで喋りましょう。
ラジオ。ちょ、楽しみですね。一回ぜひ。ラフな
感じ、
オフの先生みたいな感じで、
全然違う感じの放送になってしまいますね。いいか、
どうなっちゃうんですかね、そのオフっぽい先生だと。
オフっぽい先生は先生っぽくなりますよね、きっとね。
先生
っぽい。
より、
授業の時だって本当にそんな感じですもんね。はい。
先生はこう教える時は何を大切にしてます？なんかちょっと純粋に今疑問に持っちゃったんですけど。
ああ、一番ね、はい、大切にしてるのは、授業してる時に相手、自分が満足するんじゃなくて相手が満足してるかどうかを常に考えるんですよ、
はあ、
なのでどんどんっても一緒ですよ。夫婦関係でも友達でも、
はい、
自分が満足するって自分のやりたいことやるから楽なんですよ、
うん、
相手が満足するってなかなか難しいんですよ、
うん、
だから子供たちが僕の説明聞いてある程度こう満足してくれてる、まあ、セミナーでもそうですけど満足してくれてるかどうかが目安で、それを常に意識してますね、
うん、相手が満足してるかどうか、
うん、だいたいね、1対100とか1対200なんてなったら100人も200人もね納得させられないんですよ。だいたいそのうちの本当3人ぐらいに向かって喋るんですけど、
はい、
そう、3人でもそういう場合は聞いてくれりゃいいけど、授業だとやっぱりね、何十人かしかいないから、その時はもう必ずみんなの理解を得ようと思って頑張りますね。
うん、
だから放送してても見えない方に喋りかけてるんだけど、はい、常に誰かいるというイメージで喋ってるつもりです。
あ、そうですね、
はい、
こいつに喋ってるぞみたいなイメージ。
そう、イメージとか聞いてる、例えばこうお台所でトントンしながら聞いてる方とか、うん、お仕事を しながらとか車運転しながら聞いてる方をこうなんか想像しながら喋ってる。
ああ、そうなんですね。
はい、だ自分のこう世界観だけ、まあそれもいいかもしれないんですけど、
うん、
僕はそういうこう喋りしちゃうんで。
お、
そうなんですよ。一番大事なのはやっぱり、ね、相手の満足ですね。
相手の満足、
はい、
メモっておきます。
ぜひ使ってください。
僕もこれからそういう質問があった時は
相手の満足、
相手の満足って言いますね。
もう自分の満足なんかいいんですよ、皆さんが喜んでくれればって。どうでしょう、こういう言い回しで。
僕が言うとうさんくさく聞かれちゃうんですけどね。
逆にでもいいかも。ずっと言い続けたらそれが真になりますから。
あ、確かに、
はい、だからもうめげずに言うことですね。
わかりました。
笑われても何でも、
うん、めげないように。
やっぱりね、思ったことを言い続けてると、はい、それが本当に、まあ、嘘とは言わないけど 弱い信念でも言い続けることによって強い信念に変わりますから。
めちゃくちゃ今のが名言ですね、
はい、
弱い信念でも言い続ければ強い信念に変わる。
変わりますから、はい、もう勝手に変わってきちゃうんで、
うん、
だから言い続けていただくことは大事ですね。
わかりました。
だから海外行って放送するぞってこれ来日に言い続けたら多分叶うと思うんですよ。
もうそんなに言うなら行ってこいよみたいな感じで、
もう行ってこいよみたいな。
ありがとうございます。
有給取った時にでも行ってこいよってでもちょっと放送だけ入れてねみたいな今風な感じでどうですか。でもなんか叶いそうでしょ。
そうですね、まあ、言い続けますね。じゃあ
言い続けてください、
うん、とりあえず今の段階で僕言い続けてることは、
はい、
その先ほどもちょっと話題になった、
うん、
あのオリンピックサッカーの決勝の日は休みますってもうずっと会議の資料に書いてあります。
日程も決まってるんですか。
決まってます。
素晴らしいね、
は
い、
もう休みは休みの主張はずっとしてます。
確定できるかな、
はい、
でも休まなかったらいけないもんね。
はい、
それは困るよね。
断固としていこうかな
って。断固としてねまあそう一緒に何度もあるもんじゃないからね、
はい、
いいですね。じゃあ僕もそれぐらいちょっと熱いものを来年は探して、いろいろまた外出ていこうかなと思うんですけども、1月からね実は結構いろんな方に会いに行く約束が多くて、
はい、
もうのっけから本当に出会う今年も出会いの年でしたけど、来年もまた出会いの年かな、
うん、
来年はこう固める年ですね。で
も固める、
うん、こう地固めする。
お先生、はい、まだ地固まってないですか。僕としてはもう十分来てるんですけど。
僕ね体格こんなんで、はい、まあまあこうあの雰囲気あれなんですけど、なんかねずっと固まりたくないんですよ。
あ、そうなんですか。
いろんなことやっていきたいので、どっちかっていうと常にこうかっ飛ぶ感じでいきたいんですよ、ね、いろんなことどんどん先にやっていくとかが好きなので、
はい、
まあ、落ち着かないんですよね人生多分ずっと、
まあ、いろいろと耕し踏み続けみたいな。
そう、踏み続けみたいな。固めるって言ってるのは自分が固めないからですね。
そういうことですか、
はい、
まあ、常に調整心がある
っていう。そう、常に頑張っていくってことでね、うん、なので来年1年はねやっぱりまあ言い続けて夢を実現しましょう、
はい、
さらにあの出会いを増やして、うん、地固めして、
地固めして、
あの皆さんと共有できるものを増やしたいね。
そうですね、
うん、
共有できるもの、今こうパッと言われてちょっと何も思いつかないですけど、そういうところも考えていきたいですね僕も。
そうそう、うん、だからみんなの顔を思い浮かべることがまず大事じゃないですか。
ああ、
うん、急にリスナーの皆さんの顔を思い浮かべることから始めましょう。
そうですね、
はい、来年のじゃあ、まず第一歩は話すときに必ずリスナーの方の
顔を
思い浮かべて、
思い浮かべる、
はい、相手のことを思ってやりましょうか、はい、
さっき天気予報を喋ってる時にちょっとあるおっさんが来てちょっと動揺しちゃったっすけど誰だあの人みたいな。
それでいいですあの動揺もそれも経験則として前向きに捉えていきたいと思います、
はいはい、前向いていこうと思います。
じゃあ来年はそんなことで、
はい、
また今年一年皆さんお世話になりました。
お世話になりました。
来年また頑張ってやる、また放送してきますのでね、
はい、
まあ、キャプテンとのコンビも
たびたび、
はい、頑張っていきますので、はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。